石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日楽天グループの決算会見がありました。楽天グループとして、まあネット通販とか金融とかトラベルとか、まあいろいろある中で、やはりね、まあ注目は携帯電話事業なのかなというところ。先日ねゲストにも来ていただきましたけども、決算では6月の段階で442万という数字が出ておりました。1年間の無料キャンペーンが終了する直前、結構ねわっと増えたので、まああの勢いのままね500万いくかと思いきや、競争状況もね加熱したこともあり、まあ442万というところなのかなというところです。ただね、あのこれあくまで累計契約申し込み数といった数値なので、これまでのね申し込んできてくれた人の積み重ねの数字になっているので、まあじゃあ今実数的にどうなのかというところは見えない数字になっていました。で結構謎だったんですけども、まあ同じ決算会見で楽天モバイルで、まあ楽天カードに比べても今ものすごい勢いでユーザーが増えてますよというふうな説明を決算会見でしたんですけども、その時に3月末の段階では289万契約だというような数値が出ておりました。ただこれ累計申し込み数と比較すると62万の差があるというところなので、実際表向きには62万多い数字を言ってたんだけども、ね、累計申し込み数として、ただ契約数としては289万件だったというところもあるので、かなり差があるなというところです。まあ、楽天としてはね、手続きの遅れ等でまあね、差が出てるというふうに言ってますけども、試してみたものの、まあ、辞めちゃった人もまあ当然いるのかなというところだと思います。で、実際まあ決算会見でも、新規で番号を取る人というのは、はい、まあ、解約率高めだよねと。ただ、最近はナンバーポータビリティで他社からね回線を持ってくる人に関してはデータの使用量も多いですし、解約率も低いという話をしていたので、まあ、だいぶ改善してるのかなというところですし、まあね、こういったメインの回線をねもう使ってくれる人をいかに集めてくるかというところが、まあ、これから楽天にとっては求められてくることなのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
スマホメーカー各社が発表した新機種をまとめて紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Android スマホ新機種続々発表。7月から8月にかけて Android スマートフォンを展開する海外メーカー各社からニューモデルが続々と発表されています。日本での発売は未定の製品もありますが、石川さんにそれぞれのスマートフォンの特徴やメーカーの狙いなどをレビューしていただきたいと思います。
はい、まあ、例年ね9月のタイミングでアップルが iPhone 発表するというのが、まあ、恒例行事になっているのかなというところがあります。はい、ですので、まあ、Android 陣営としては iPhone が発表される前に、まあ、発表しておこうというところがあるのかなというところもありまして、まあ、ここ数年はねこの7月から8月にかけて ドカドカドカと発表されている状況なのかなと思います。で特に今年、まあ、9月の頭に、ね、例年開催されていたドイツの、ね、ベルリンでやっていた IFA と呼ばれるイベントも、まあ、早々に中止が発表されているので、各アンドロイドメーカーとしては、ね、自分の好きなタイミングにグローバル向けですとか、あとまあ日本向けの製品を発表しているというところがありますの で、 で日本の展開まだわからないところも多いですけども、いろいろと紹介していきたいと思います。
はい、では早速一つ目のレビューからお願いします。まずはモトローラエッジ20シリーズです。
はい、モトローラから 5G スマホモトローラエッジ20シリーズ3機種が発表されました。でモトローラ非常に今日本でじわじわと頑張ってるというところもありまして、 SIM フリー市場から入っていって、ね、最近ではソフトバンク向けにもね折りたたみスマートフォンとかを出すようになったというところで、モトローラとしてはね日本市場を重視してますし、まあ、実際に端末の販売台数も増えてるというところもありますし、まあ、認知度も上がってるというところです。で今回は H20 Pro、H20、H20 Lite の、まあ、3モデルがグローバルで発表されているというところですので、まあね、おそらく今後日本でも展開があるんじゃないのかなというところです。注目しておきたいのが H20 Pro、最上位のモデルになりますけども、まあ、こちらね、Qualcomm のスナップドラゴン870を搭載しているというところもありますし、まあ、カメラとしてはね、高画5倍の望遠カメラが搭載されていると、光学テーブル補正もサポートされているというところなので、まあ、カメラ推しというところもあるのかなというところです。でモトローラ結構海外ではまあ若者を相当意識したねブランドイメージを作ろうとしたりもしますので、なかなかね日本だとそういったブランドイメージまでは訴求できてなかったりもするんですけども、まあ、これからね採用する会社が増えてくるようになってくると、まあ、存在感増してくるんじゃないのかなというところです。今までのモトローラどちらかというと、ね、安い路線、SIM、はい、フリー市場向けに、まあ、コストパフォーマンスのいいモデルをメインに展開してましたけども、まあ、この間の、ね、ソフトバンク向けの、ね、レーザーみたいな折りたたみしかり、まあ、今回の H20 Pro も、ね、かなりハイエンドに寄っているというところもあるので、日本でも、ね、ハイエンドの展開があるといいのかなというふうに思います。
はい、続いてはファーウェイの P50 シリーズです。
ファーウェイからファーウェイ P50、P50 Pro が2機種発表というところになっていて、すでに中国ではプロの方が8月12日に発売済みというところです。で、まあ、今回、ね、特徴としては、まあ、大きなカメラ、背面にカメラが搭載されていますけども、かなり、ね、デザイン的にも大きな丸を載せることによって、ね、目立つようなものになっているというところです。これはすでに、ね、香港在住の山根さんが手にしておりまして、はい、YouTube 等でもアップしているというところで、ね、やっぱカメラの画質は素晴らしいなというふうなところもありますが、やはりまあ気になるのが 5G 非対応というものになっております。はい、ファーウェイね、アメリカ政府からのまあ制裁もあることによってで、まあ、アメリカの、ね、企業との取引が停止されているという中で、なんとか 4G の対応ができるようになったと。 4G のチップセットはクアルコムからね、モデムですとかはクアルコムとか取引できるようになったんですけども、 5G はダメよということになっているので、最新のハイエンドの機種にもかかわらず 4G しか使えないというところは、まあ非常に残念なのかなというところです。Google プレイもまあ相変わらず使えないというところだったりもしますので、中国で使う分にはね全く問題なかったりもするんですけど、日本で使うにはややちょっとハードル高いかなというところもありますので、ね、これまあ日本での発売ちょっと微妙かなというふうにも思いますし、ね、さらにね、ファーウェイのプラットフォーム向けで、ね、LINE も提供しなくなるみたいな話もあったりもするので、まあ、そう考えるとまあちょっと厳しいかなというふうにも思います。
これはアメリカ政府の制裁っていうのを言われてて、これトランプ政権時代の話で始まったじゃないですか。はい、今バイデンになってもなおこれはもうずっと続くと思ってた方がいいんですか。
ね、だから本来であれば、ね、こう風向きが変わるといいなと思ってたんですけども、政権変わることによってね、ただまあこの対中政策に関して言うとあんまりこう、ね、路線的には変わらないんじゃないのかなというところもあるので、うん、結構ねファーウェイにとっては厳しいなと。シェアもどんどんどんどんスマートフォンで落ちているという状況もあっているので、ね、厳しいなと、なんとか頑張ってほしいなと思います。
はい、 さて次は Google から Pixel 6 シリーズと Pixel 5A5G です。
はい、ピクセルなんですけどもね、結構やる気を出してきたなというところがあって、まず先に発表されたのがピクセル6とピクセル6 Pro というところがあります。こちらね、秋に発売しますよというふうにすでに、まあ、日本語の製品サイトもできているというところで相当気合入っているところかなと思います。今回のピクセル6シリーズに関して言いますと、 Google が独自に開発したチップテンサーが搭載されていて、自社でチップセットもやりますよと、まあ、OS だけではなくハードウェアだけではなく、まあ、チップセットもやるというところでね、 AI の力をさらにこう強化すると。今まではどちらかというとこう、ね、ユーザーのデータをこうクラウドに上げて AI で処理して戻すといったことをやってますけども、うん、まあ、デバイスだけでもまあ処理ができるようになったというところもあるので、ね、まあ、実際どんな進化をしているのかというところは楽しみなのかなと。かなりね、もう外観とか発表されてはいるんですけども、うん、まあ、どんな進化でどのタイミングに発売されるのかというところは楽しみだったりもします。でそんな中 Google なんですけども、はい、Pixel 5A5G といったモデルを18日に発表をしております。でこちらね、スタジオにもありますけども、いかにもピクセルといいますかデザインテイスト的にはまあ従来の、ね、路線のままのものになっているのかなというところです。でこれピクセル6がハイエンドの路線をどうやら行くらしいので、はい、ピクセル 5A5G に関しては、まあ、手頃の値段で販売していくと、まあ、手頃といっても5万円台前半なんですけども、うん、まあ、スタンダードなモデルとして売っていくというところになっております。ただね、まあ、実際に使ってみると画面も大きいですし、うん、今回から、ね、ボディは金属素材を使っているので、まあ、質感も上がっているというところ、
高級感がちょっと出てる感じですかね、
はい、っていう感じもあったりもするので、まあ、ありっちゃありなのかなというところですね。はい、で背面の指紋認証という風になってたりもしますし、なのでまあ
こちらが検索結果です
っていう感じでね、あの Google アシスタントもまあ動いてくれるというところなのでね、ピクセル手ごろに買い替えたいなという人にはありなのかなというところだと思います。で今回のモデルに関しては、Google のストアとあとソフトバンクで扱うと。でなぜかソフトバンクピクセルに関してはやる気なんですけども、うん、まあ、今回もソフトバンクが扱うというものになっております。
必ずショップで展示がありますもんね。
そうですね、やはりまあね、触ってみなきゃ分かんないということで、まあ、展示もしっかりしているというところもあるので、 Google としてはピクセル売りたいんだろうなって感じもしますけども、でまだもうちょっと頑張らなきゃいけないかなっていう感じもしますし
CM も結構やってるの見かけますけど、
まあ、一方でだからね、ピクセル好きからすると、まあ、6が出るというふうに言われている中、なかなか 5A5G にこう手を、ね、出すかというとまた微妙なのかなという気がしますが、ただね、 Google によると 5A5G に関して言うとアメリカと日本のみの展開というところなので、 Google としてはね、かなり日本注力しているというところもあったりもしますし、なのでね、あのピクセルユーザーとかね、あとまあ Android 使っていて、まあ、そういったね、 Google サービスに興味があるという人からするとこっちに乗り換えるのもありなんじゃないのかなというふうにも思います。
はい、はい、
そして8月10日にはシャオミが MIX4、 そして8月11日にはサムスンが Galaxy Z Flip 3 5G、 Galaxy Z Fold 5G を、そして18日には ASUS が Zenfone 8 シリーズをそれぞれ発表しました。
はい、まずシャオミですけども、シャオミに関して言うと画面の下にインカメラを搭載したモデルと、全画面スマホというものになっております。でやはりこれ、ね、いろいろと新製品出てますけども、画面はどんどんどんどん大画面化していくという中で、どうしてもね、やっぱり自分の顔を映さなきゃいけないというところがある中で、まあ、インカメラをどこに置くかというところが、まあね、各社競っているところなのかなと。ね、パンチホールとしてね、黒い穴を開けるところもあれば、ね、それをどこに置くのかというところもあったりもしますし、アップルみたいにもう諦めてノッチとしてね、ドカンとね切り欠きが入ってるものもあったりもしますが、まあ、そんな中でシャオミに関して言うと画面下にカメラを入れていくと、なのでパッと見た目はカメラがどこにあるかわからないというようなものになっております。これね、画面下にカメラを載せるという技術は OPPO もね、結構頑張ってやったりもしますけども、まあこの辺ね、今後トレンドとしてどうなっていくかというところは結構注目なのかなと。 ね、だから、ね、指紋センサーが画面に中に入るっていうのはねもう当たり前になってたりもしますし、まあ、今後はねインカメラが画面の中に入っていくというのが当たり前になってくるのかなと。ただねこれまあどうしてもね画面の下にカメラを載せるということもあったりもするので画質をどう上げていくかというところは各社の課題だったりもしますので、実際シャオミがどんな製品になってるのかというのはちょっと楽しみかなと思いますし、シャオミに関して言うとね非常に今ねファーウェイの代わりに売れていて、まあ今世界第2位のシェアになったという話もありますし、日本でもね先日 KDDI、au とか UQ モバイル向けに新製品投入してたりもしますので、ね、日本でもじわじわとシェアが上がってくるんじゃないのかなというふうにも思いますし、ね、現状でいうとそういった2万円台のスマートフォンでね売ったりもしますけど、こういったねハイエンドのものが日本にも入ってくると結構ね他のメーカーにとっては脅威なんじゃないのかなというふうにも思います。はい、続いてサムスンですけども、ギャラクシー Z シリーズ2モデル、フリップ3 5G とフォールド 5G が登場したというところです。サムスンに関して言いますとね折りたたみを非常に頑張っていて、今回もね折りたたみとして進化をしているというところだったりもしますけども、はい、携帯っぽく縦に折る、ね、フリップ3 5G と本のように横に開く Z フォールド3 5G という2モデルが発表されていて、フォールドに関して言うとペン入力 S ペンに対応したので、まるでね、まあ、ノートとしてねこうメモを取れるような感じになっているというところです。ね、サムスン例年このタイミングだとねギャラクシーノートシリーズの新製品を発表してましたけども、まあ、今年はねノートは発表しないと、まあね Z フォールド3でペン入力対応したこともあるので、まあ、ペン入力はまあねそちらにお任せして大画面のノートシリーズは出さないというような決断になっているのかなというところだと思います。ね、あとまあねフリップ3 5G に関して言うとねやはりまあ女性受けが良さそうな感じだったりもしますし、この点で言うとね非常にこれから注目なのかなというところだったりもしますし、防水防塵にも対応するようになったというところで言うとね持ち運びしやすくなったというところは大きいんじゃないのかなというところです。あとまあ値段的にかなりお安くなってきているというところがあります。ギャラクシー Z フリップ3 5G に関して言うと確か$999、 Z フォールド3 5G に関して言うと、20万円切るぐらいになっている、20万円ぐらいかなだと思うので、フリップに関して言うとね他のハイエンドスマートフォンと結構近いというか十分値段でも戦える価格になってたりもしますし、ね、フォールドなんて前のモデル去年のモデルなんてやっぱ26、7万日本でもしてたの で、ね、まあそれがまあ20万円ぐらいになるだけでもだいぶ違ってくるのかなと思います。私もね去年フォールド買いましたけど、はい、やっぱり高くて持ち歩けないっていうなんか丁寧に扱わなきゃいけないし、なんか外に持ってって落としたら嫌だなっていうので使うのに緊張するっていうスマートフォンだったので
室内用になっちゃう
本当にね自宅用みたいな感じになっちゃうので、まあその点で言うとねそのハードルは下がりつつあるのかなというところだったりもしますし、まあとにかくやっぱフリップは今年ね非常に売れるんじゃないのかなというふうな期待もあります。すでにまあ原宿のギャラクシー原宿ではもう展示とかもされてるみたいなので、気になる人はねぜひチェックしていただけたらなと思いますし、あとねキャリアはねどこで扱うのかというところも注目ポイントなんじゃないのかなというふうにも思います。でさらに ASUS が発表を行っております、
はい、ゼンホン8シリーズ、
はい、でこちらはねすでにまあ日本での展開というところで、まあ、発表されていて、まずゼンホン8に関してはディスプレイが 5.9 インチというところなの で重さが 169g と、まあ、非常にコンパクトなモデルになっているというところがあります。ね、今だいたい6インチ超えが当たり前だったりもするので、まあ、5.9 インチに収めてきたというところはね片手でも快適に使える大きさになってきたというところですが、コンパクトでありながらチップセットはスナップドラゴンの888というところなので、まあね現行の中では最高峰というところなのかなというところです。 で、IP65、IP68 の防水防塵に対応というところもありますし、お財布携帯もシリーズで初めて導入というところなので、かなり日本市場を意識したというか、まあね、お財布携帯なので、まあ、日本を相当、ね、ターゲットに置いているモデルになってきているのかなというところがあります、ね、もうだから海外メーカーであってももうね、防水防塵は当たり前ですし、まあ、日本で展開しようと思ったらお財布携帯もね載せて当たり前でしょうというふうになってるのかなという感じなので、ね、かなりまあ気合を感じるモデルになってるのかなというところです、うん、でもう一つ全本8フリップに関して言いますとね、先代モデル全本7のアップグレードモデルになります。カメラ部分が背面にあるのがこうね、ギュッとこう起きて前面にも向くというフリップですけども、うん、まあ、これはねアップグレードモデルというものになっていて、チップセットはスナップドラゴンの888ですし、バッテリー容量は 5000mAh というところだったりもするのでね、まあ、非常にハイエンドで使えるというところでね、魅力的なのかなというところ。まあね、実際に前のモデルも自分ちょこっとね仮で使ってたりもしましたけど、はい、まあ、カメラが楽しいと言いますか、オートモードでパノラマ撮影とかできたりもするので、うん、こうね、後ろから前からこうね行くっていうところで言うと、まあ、面白く撮れるカメラなのかなというふうにも思いますし、まあね、これがハイエンドで帰ってきたというところで言うとね、かなり注目なのかなというところだったりもしますね。なかなか ASUS 一時はね非常に良かったりもしますけどもね、また最近あんまりお話聞かなかったりもするので、またね、うん、ここでこう復活できるかというところは注目なのかなというふうにも思いますね。
よくねゲストにも来ていただいてましたしね。
そうですね、はい、うん、またぜひね呼びたいなと思いますね、はい、
はい、
というわけで、まあね、ドカドカドカっと新製品がいっぱいでできているというところだったりもするのでね、うん、各社ね、まあ、グローバル発表でじゃあいつね日本展開するのか、まあ、すでにね日本で展開されているモデルもあったりもしますので、 Android ユーザーからするといつが買い時なのかっていうのはね正直悩ましいところもあったりもするのかなとは思いますね、
うん、はい、石川さん、今回の発表されたスマートフォンいかがですか？日本市場でどのように受け入れられるか、また石川さん自身もなんか気になったものあれば。
そうですね、やはりまあ一つ気になるのはね、ギャラクシーの2つなのかなというところはありますね。 Z フォールド 3 5G ね、毎回まあ高いからやめとっかと思うんですけど、
はい、
実際物を見るといいなっていうところで
引きつけられちゃう、
引きつけられて買ってしまうっていうことを2回繰り返しているので正直だから見たいけどまた見たら買っちゃうのかなみたいなところがあるので、気をつけなきゃいけないなっていうところは感じているのが一つね。ペン入力できるっていうのは結構ね、最近まあ取材する機会も減ってるのでペンのね使う機会も減ってはいるんですけども、インタビューしながら手持ってねペンでメモするっていうのは結構重要だったりもするので、まあ、その辺で結構いいかなっていうのもあったりもしますし、あとそうですね、 Galaxy Z Fold 3 5G に関して言うと、そのディスプレイの中にカメラが入ってたりもするので、さっきのねあのシャーミーと同じくなので、本当に全画面のタブレットのように使えるというところはね魅力的なのかなというところだったりもするのでね、これ悩ましいなというところは正直感じております。あとやっぱり気になるのが Pixel 6に関して言うと、で先ほども触れましたけど、じゃあ自社のチップセットがどんなもんなんじゃいとね、 Google が開発したチップセットがどんなもんなんじゃいというところは一つ気になるポイントかなというふうにも思いますし、一つねそのスマートフォン業界のね競争軸で言うと、やっぱりチップセットまで作って差別化するというところがトレンドだったりもするので、まあ、そこに Google がどう割って入ってくるのかというところがね注目ポイントなのかなと。でね、アップルはもうずっとね自社設計のチップを使っていて、 iPhone で導入し iPad で導入し、まあ、それ横展開で MacBook とかにも展開してるってことを考えると、はい、その OS とチップセットとハードが一体になってスマートフォンを作っていくっていう流れをアップルが作ってると。 で今まで Google は、まあ、Google というか Android はそれに対して、まあ、チップセットは Qualcomm で OS は Google の Android でハードウェアが各メーカー作るみたいな感じになっていたので、まあ、Google としても iPhone と戦うにはやっぱチップセットも作らないとダメだよねというような考えになってきてるのかなというところもありますし、で一方でファーウェイとかはファーウェイもね自社のハイシリコンっていうグループ会社がチップセットをね、はい、キリンっていうのを作っていたからこそ、まあ、ファーウェイでね差別化できていたというところもあったりもする中で、うん、でそういったまあキリンのチップセットも作りにくくなっているという状況もあるので結果としてこうどんどんどんどんシェアが落ちてしまっているというところもあるのかなと。でサムスもねエクシノスっていうのね自社でチップセットを作ったりもするので、やはりまあスマートフォンでこれからね戦っていくメーカーとしてのユーザーに対して、まあ、使い勝手の良さを提供しようと思うとチップがないとダメだよねって感じになってもするので、うん、そこがね Google としてはどう提供していくのかっていうのが注目ポイントなのかなというところだったりもしますので、はい、ハードウェアとしてはね Galaxy だったりもしますけども、うん、そういった中身の進化でいうとGoogle どうなのかなというところが注目ポイントですね、うん、松代さんなんか気になったものありますか？
そうですね、私はやはり今ファーウェイユーザーなのでファーウェイの動向は非常に気になっているところではありますね。やはりあのファーウェイとしてはすごい理不尽な今状況かなとも思いますし、ファーウェイの売り上げがもちろん下がってきてしまっていることによって他の中国メーカーが出てきてるっていうのは分かるんですけど、ただじゃあそれがファーウェイの代わりになってるかっていうとちょっと私は違うかなっていう気もしてまして、やっぱりなんかいいものはいいと認めてる人は世の中にはいると思うから、まあそこがちょっと今後ねどう日の目を見るかっていうところですかね。
商品の良さとかで競争していく中でそういった良さが出せないからシェアが落ちていくっていうのは納得できるんですけど、国が作ったルールによって、まあ、シェアが落ちていくっていうのはね、うん、なんとなくやっぱり理不尽な感じもしますし、まあ、業界としてはあまり健全じゃないなっていうのは非常に感じたりもしますのでね、まあ、ファーウェイがいつのタイミングで復活できるかというところはね、うん、ちょっと気になったりもしますし、まあね、他のメーカーにも頑張ってほしいんですけどファーウェイもなんとかならないかなというのはね個人的には思いますね。はい、
ということで Android ユーザーとしてはちょっといろいろ注目の今回の特集でした。石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集 Android スマホ新機種続々発表でした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
キャリア4社に対してインフラシャリングを行っている J タワーさんにお話を聞きます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。いろ